どうぞローマ人の手紙の14章、今日は13節のところからご一緒に御言葉を見てまいります。互いに成長する、それが今日パウロが私たちに教えてくれることです。パウロはローマの教会に対して互いに裁き合うことのないようにしましょうと、そのように語っています。でパウロがこのように語った理由っていうのは、ローマの教会に争いが存在していたからです。教会にあって兄弟姉妹が非難し合ったり、また裁いたり軽蔑し合っていた。パウロはその現状をよく把握してました。そして彼はこういった争いの原因が罪が原因でなかったことを知っていました。彼の争いの原因というのは飲食に関することでした。また特別な日に関する個人的な考えの相違が原因だったことをパウロはよく知っています。そこでパウロは裁き合うのをやめなさいと強く促すわけです。どうしてこんな問題が神を愛する者たちが集まる教会に存在するのかって。時代にも場所にも関係なく、どこにでも存在する悲しい現実。なんで兄弟姉妹がいがみ合ってしまうのか。なんで一致できないのか。なんで愛し合うことができないのか。原因はすべてここにあると思います。それは信仰の問題です。悲しいことに私たちの信仰がまだ幼すぎて、完全でないがゆえに、さまざまな問題が起こってきます。だからパウロは、互いに成長しなさいということを教えるんです。信仰者の皆さんと、兄弟姉妹の皆さんと信仰において成長しなさい、そのことが大切だということを彼は伝えます。しかも互いの信仰が成長していくために、互いが助け合っていくことが必要であることを教えるんです。まずこの13節の御言葉ですけど、ご覧いただきます。ですから私たちはもはや互いに裁き合うことのないようにしましょうと言います。まずそのような勧めを、非常に強い勧めをパウロは与えています。で、この13節の中で裁きという言葉が出てきています。パウロの知恵というのを我々は実はこの13節の中に見るんです。というのは、この裁きという言葉を彼はもう一度13節の中で使うんです。それが13節の最後に訳されている決心という言葉なんです。どちらも同じギリシャ語を使っています。で、彼がその文法的にこの言葉を使った、その使い方を見たときに、彼が伝えたかったメッセージがよくわかります。彼は争いが存在していたことを知ってました。その教会のクリスチャンたちに対して、今あなたたちがやっているその問題、裁き合ったり非難し合ったり軽蔑し合ったり、そういったことを今すぐやめて正しいことをやりなさい。それがパウロが言いたいことなんです。しかもここで決心しなさいという言葉を彼は使うんですけれども、実際にこの言葉には裁きとか非難するという意味もあるんですけれども、同じようにこの言葉には決心だとか判断するという、そういう意味があります。パウロが言いたかったこと、それは兄弟姉妹が集まるときに非難し合うんではなくて、裁き合ったりするんではなくて、そういったことを直ちにやめて、他の兄弟姉妹にとって何が益となるのか、何が正しいことなのかをしっかりと判断しなさいと命じるんです。 同じ言葉を使いながら、今やってることをやめて、そして帰って兄弟姉妹の益になること、彼らにとって正しいことを判断する、そういった歩みを今すぐ始めていきなさい。それがこの13節でパウロが語ったメッセージです。時代を超えて、地域を超えて、我々が聞かなければならないメッセージです。なぜなら教会が一つになっているということは、これは神の前に喜ばれることであり、そして素晴らしい祝福を世にもたらすことになります。そのことは今私たちがこれから見ていくわけですけれども、ぜひ皆さんに覚えていただきたいことがあります。それはパウロが愛する皆さんに今ここにいるとするならば、語りたいこと、教えたいこと、それはあなたはあなたの周りにいるすべての兄弟姉妹たちにとって何が益なのか、どうすれば彼らの信仰が成長していくのか、何がそのために正しいことなのかをしっかりと考えて、よく考えて、そして判断するような、また判断できる人になりなさいって。もちろんそういったことを実践していくためには信仰の成長が不可欠です。信仰の成長とともにそういったことが可能になっていきます。パウロはそのことを今私たちがこう見てきたことを具体的な例を3つ挙げて説明しています。それを今日この13節のところからご一緒に見ていきたいと思います。一つ目にパウロが言うこと、それは兄弟姉妹の霊的成長をあなたは助けてあげなさいって言ってるんです。いいです、信仰者の皆さん、まずあなたが考えなきゃいけないことは、自分がよりもあなたの周りの兄弟姉妹たちの信仰が成長するために何ができるかを考えて、それを実践しなさいというのが最初にパウロが言うことです。それがこの13節のところからそれを教えられています。特にこの13節からのメッセージというのは、信仰の強い人々に対して、まだ信仰において幼い人たち、弱い人たちに対してこのようなことをなしなさいと教えるんです。信仰において強い人たち、霊的なことをよく理解している人たち、神様のことをより深く知っている人たち、あなたに告げます。あなたはまずあなたの周りの兄弟姉妹たち、彼らの信仰の成長に励みなさいと。ご覧いただきますと、13節から15節の中でパウロは3つの注意事項を挙げています。そのことを今からご一緒に見ていきます。まず1つ目の注意事項はこの13節に出てくるんですが、罪への誘惑をしないということです。人々が罪を犯すような、そういう誘惑を決してあなたはしてはいけないということを言います。この13節を見ていただきますと、いや、それ以上に兄弟にとって妨げになるもの、つまずきになるものを置かないように決心しなさいとあります。妨げになるもの、つまずきになるもの、一体何の話でしょう。ジョン・マレーという神学者は、これらの言葉は比喩的に用いられており、罪に陥らせる機会となるという思想を伝えていると言います。つまりあなたがなすことによって人々が罪に陥るというような、罪を犯すというような、そういったことがないように注意しなさいと言っているんです。あなたの言動がその人が罪に陥るような、そんなきっかけを作り出すようなことがあってはいけないということの警告です。人々が道徳的に、また良心的につまずかないようにする。例を挙げます。例えばアルコール依存症を克服した人の前で、例えばアルコールを飲むなんてことをした場合、またもっと悪いのはその人にアルコールを勧めるっていうようなことをした場合、再びその人がその依存症に陥ってしまう可能性がある。再び罪に陥ってしまう可能性がある。 だからそういったことをしてはならないという話をまず13節でパウロはするわけです。気をつけなさいというんです。あなたの言ったこと、あなたのやったことがその信仰的に弱い人が罪に陥ってしまうようなことになってはいけないって。そのために我々一人一人が何を語り何をなすかということに注意を払うことは大切です。二つ目見ていきましょう。二つ目は14節から15節に出てきます。信仰の弱い人たちを霊的に悲しませないということです。彼らが霊的に悲しむようなことがあってはならないということをパウロは14節15節で教えます。見てくださいます。主イエスにあって私が知りまた確信していることはそれ自体で汚れているものは何一つないということです。ただこれは汚れていると認める人にとってはそれは汚れたものなのです。信仰の強い人たち、つまり我々イエス・キリストを信じる者たちは何を食べてもいいし飲んでもいいし、そしてすべての日が同じであるって、同じように大切であると、そのように確信を持って生きているわけです。パウロがこの14節でそういった人々に対して言うことは、あなたたちの信じていることは間違ってはいないということをここで再確認しています。しかも面白いのは14節の初めに主イエスにあって私が知りまた確信してるって言いました。つまりパウロが言ってることっていうのは彼の思いつきではなくて主イエスキリストと個人的につながった、つまりすなわち救われたパウロがそのイエスキリストとのつながり交わりを通して確信として得たこと、それは私たちはそういった食べ物においても飲み物においても特別な日においても自由とされたという、そのことを改めてここで教えるわけです。飲食に関して汚れているものはないと言います。すべては清いゆえに感謝していただきなさいって。しかし同時にパウロは汚れていると信じている人たちがいることも事実だということを言っています。そのことが14節の後半にありましたよね。これは汚れていると認める人にとってはそれは汚れたものなんです。つまり厳格なユダヤ教徒たち、旧約聖書の教えを厳格に教え込まれた者たちにとってはイエス・キリストの信仰に至ってもこれまで神様の教えだと言って食べてはならないという食べ物を信じたからといってすぐに食べてもいいと言われてもなかなかそれを受け入れることはできなかった、そういう人々がいるという現実です。もちろん私たちもいろんな背景があっていろんなところで育っていろんな教育を受けてそして今に至っています。いろんな考え方があることは事実です。私の信仰の背景って見たときに極端ですけれども女性がズボンを履いてはいけないとかアルコールが出る店に行ってはいけないとかそういったところでした。日曜日に仕事をしてはいけない、日曜日に運動しちゃいけない、そういうところにいました。いつの間にかそれが自分の身に染みついているわけで、ですから日本に戻ってきて映画に行くっていうのはものすごく大きな抵抗がありました。だって映画に行ってはいけなかったんです、ね、ハリウッドを応援しちゃいけないというようなことで、ですから確かにそういう人々がローマ教会にいたことは事実です。パウロはよく知ってました。彼自身がユダヤ人でしたもん、彼自身がユダヤ教徒でしたもん、彼自身がその中から救い出されたもんですから、そういった実際に守り続けてきたことと聖書の教えが矛盾したときになかなかはい分かりましたということはできなかった、その葛藤を彼自身が経験してたゆえによく分かっているわけです。そこでパウロはそのことを分かった上でこう言うんです。15節ご覧くださいます。もし食べ物のことであなたの兄弟が心を痛めているのなら、あなたはもはや愛によって行動しているのではありませんって。食べ物のことであなたの兄弟が心を痛めるようなことを しているのであれば、愛によって行動しているんじゃないって。何の話をしているのか、こういうことです。霊的に悲しませないように心がけていきなさいということです。もっと別の言い方をすれば、霊的成長に良い影響を与えないことは、その弱い信仰者たちの失望となるようなこと、そういったことはやめなさいという話です。なぜかというと、信仰の先輩である皆さんたち、聖書を知り、神を知り、神の御心を知り、神に対して忠実に生きていらっしゃる皆さんの大きな責任というのはこういうことです。後に続いてくる者たちに、どんなふうに生きていくのかという良い模範を示すということです。彼らに良い影響を与えていくということです。あなたの言葉においても、あなたの態度においても。今言ったことをよく考えてくださいました。信仰の先輩であるあなたは、あなたの後に続いてくる者たちに素晴らしい模範を示していくことです。アーメンじゃないです。その通りでしょ。いいです。それがあなたの責任なんです。しかし現実はというと、信仰の弱い人たちに失望をもたらしていることがある。彼らを霊的に悲しませるようなことをしてしまっていることがあるという問題です。どうしたら彼らを霊的に悲しませることができるのか、二つのことを言います。一つは、悪い模範を示すことです。いいです。信仰の先輩であるあなたが悪い模範を示すことによって、信仰の弱い者たちは霊的に悲しむんです。信仰の弱い者たちが、これは悪いことだ、これは罪だと思っていることを、もしあなたが実際に行ったり、そういったことを口にしたりするなら、彼らは傷つきます。ショックを受けます。そういう表現の方が正確かもしれません。しかも、そういったことが彼らが尊敬するあなたから出てきたら、より大きなショックを受けるんです。例えば、イエス様を信じた者たちは神様によって変えられているわけであって、その人たちが当然心に抱いている願いというのは、愛において成長したいという願いであるはずです。みんな持っているはずでしょ。神様への愛において、人への愛において成長していきたいと。で、そういう願いを持って信仰生活を歩んでいる、その信仰的に若い者たち、彼らが信仰の先輩であるあなたが話す言葉を耳にするんです。あなたが誰かの悪口を言ってる。あなたが誰かのことを嫌ってる。誰かのことを許してない。そういったときに、彼らの心に霊的な悲しみが生まれるんです。もっと主に信頼して歩んでいきたい。そのように願っている若い信仰者たち。ところが先輩である、もしあなたがいつも心配をし、いつも不安を抱え、そして不満を口にしているならば、彼らのうちには大きな失望が生まれます。信仰って一体何なんだろうって、イエス様を信じるって一体何なんだろうって。だから私たちがしっかりと受け止めなきゃいけない責任というのは、我々は後に続いてくる者たちに対する大きな責任、つまり模範を示すという、そのような責任を負っているということです。もし私たちが悪い模範を示すならば、確実に信仰の弱い者たちは失望します。霊的に悲しむことになります。もう一つの問題というのはね、一方的な強要なんです。信仰的に弱い人たちが、これは悪いことだ、罪だと心で確信していることを行いなさいと強要された場合、それが彼らの心を苦しめます。彼らの良心を苦しめるんです。確かに私たち見たときに、信仰の強い人は言うかもしれない、 なんで未だにそういったものにこだわっているのかとか、ね、いつになったらそれに勝利できるのか。だからこうしなさい、こんなふうに生きなさいと例えば強要したときに、彼らはそれによって両親が責められることをしなければならないんだと思ってしまうことがあります。そうするとやっていながら彼らの両親が叫ぶんです。これは違うんじゃないのって。そういうときに彼らは失望するんです。我々が覚えなきゃいけないのは、私たちもそうだったように、皆さんもそうだったように、信仰の成長には時間が必要なんです。今日行って明日変わってないから、我々が彼らを責めることはできるのかできません。そこには忍耐と祈りが必要であることを我々よく知っています。ですからいいです。霊的に彼らが失望してしまう。彼らが弱ってしまうために、我々は悪い模範を示すことによって彼らは弱ってしまうし、我々が彼らに一方的にこうしなさいと強要することによって、彼らが弱ってしまう。そしてパウロが言うんです。そういったことをもしするんだったら、兄弟姉妹が霊的に弱ってしまうようなことをもしあなたがしているとするならば、あなたは愛に基づいて行動してんじゃないって。3つ目のことを見てみましょう。彼が私たちに教えることは罪への誘惑をしないということ。2つ目に霊的に悲しませないということ。そして3つ目に彼が言うことは15節の後半に出てきますけど、霊的成長を妨げないということです。15節見ていただきますと、キリストが代わりに死んでくださったほどの人をあなたの食べ物のことで滅ぼさないでくださいとあります。この滅ぼすというのは、特に新約聖書の中を見たときに、永遠の滅びという、そういう意味で使っている言葉です。例えば、マタイの福音書の10章の中で28節に、体を殺しても魂を殺せない人たちなどを恐れてはなりません。そんなものより魂も体も共にゲヘナで滅ぼすことのできる方を恐れなさいとあります。マタイの10章の28節のところ。どういう人を恐れるべきなのか。永遠の地獄に送ることのできる方です。永遠の裁きを与えることのできる方です。ですからここで言われているこの滅びるというのはそういうことです。永遠の滅びの話です。永遠の裁きの話です。じゃあここでパウロはそういった信仰の弱い人たちが滅びに至るのか。よくこのローマ人の手紙の14章を見ていただきますと、この信仰の弱い人たちも間違いなく救いに預かっている兄弟姉妹です。なぜそう言えるか、15節見てください。キリストが代わりに死んでくださったほどの人を、イエス様が身代わりに死んでくださり救いをもたらしてくださった、つまり救われた人たち、その話をしているんです。救われた者が罪を犯したからといって永遠の地獄に行くことがあるんでしょうか。そこから救い出された者たちは永遠の裁きに遭うことは決してありません。だとしたらパウロが何を言わんとしているのかを我々考えなきゃいけないわけです。この滅ぼすというのは非常にそのように重たい言葉を使います。パウロが言うのは非常に強い警告を与えるんです。どんな警告かというと、その弱い兄弟姉妹たちの霊的成長の妨げとなるようなことをしちゃいけないというんです。さっき見てきたように、彼らが霊的に悲しんでしまう、失望してしまう、そういうことを通して彼らがその信仰の道から外れてしまうようなこと、そういったことをしてはいけないって、その厳しい警告がここでパウルによって与えられるんです。悪い模範を示しちゃいけないし、彼らが霊的に悲しむようなそういったことを私たちはしてはいけないし、彼らが信仰の道から外れるようなそういったきっかけを作ってはいけないんだって、そのようなことをパウルはここで警告します。 こういうことをしてはいけないというそのパウロのメッセージを聞いて思いません、皆さん。一体どれだけ私たちは後から続く者たちに良き模範を示しているのかです。例えば私たちは自分の家庭にあって、自分の家族に対してどんな模範を示しているのかです。彼らがその信仰的にどこにいるのかです。彼らが私たちを見て、あなたを見て、お父さんの信じているイエス様を私も信じていきたいと、お母さんの信じる愛する主を私も愛していきたいと、そのような模範を私たちが示していけるのかどうかです。正直言って我々みんないろんなところで失敗してきました。違います？振り返ってもしある時点に戻れるとするなら、我々戻りたいと、もう一回やり直せるものだったらやり直したいなんて思いません？残念ながらその時代に戻ることはできません。でもできることがあります。振り返ってみて、もし私たちが正しい模範を示していないとするならば、そしてそのことを神様が示してくださったとするならば、我々は次のことができます。許しを求めるんです。許しを求めるんです。いいです。聖書が私たちに教えてくださっていることは、ね、完璧に神に喜ばれる生き方をしたいとどんなに強く願ってても、現実はというと、そうでない生き方をしているのが我々です。悲しい現実です。言っている内容は正しくても、正しくない言い方で言っていることが多いのが私たちです。言わなくていいことを口にするのが多いのは私たちです。しなくていいことをしてしまっているのが私たちです。数え上げたらキリがないほど。そんなことは神様ちゃんと知ってるんです。あなたの弱さを神は知ってるんです。あなたの愚かさを神は知ってるんです。しかしもしあなたが神を愛するがゆえに、神の前に正しい歩みをしていきたいと願ってるんだったら、神が示してくださる過ちというのを告白することです。お父さん間違ってたって、お母さん間違ってたって、こういうことを口にすべきじゃなかったし、こういうことをすべきじゃなかったって、神様が示してくださった、お父さんあなたの前に謝らなきゃいけない、お母さんあなたの前に謝らなきゃいけないって、いいです。そのステップによって何が起こるかって、あなたが正しいことを始めることによって、神があなたのうちに働き始めていくんです。残念ながらあなたは周りの人を変えることはできないんです。で、神の関心はあなたを変えることなんです。神の前に正しく生きたいと言っていながら、なかなかそのような生き方ができていないあなたを変えることが神の目的なんです。そしてその働きを神様、あなたが求めるならば、今すぐにその働きを始めてください。そしてね、皆さん、もしあなたがそのように神の前に正しいことを行っていこうとするならば、あなたの周りの信仰の弱い者たちは、そのあなたの生き方を見て、彼らを私たちの模範として従っていこうとするんです。周りの皆さんも同じように成長していくんです。だってパウロが最初に我々に教えてくれたじゃないですか。裁き合うことをやめて、かえって何をすることが人々の益になるのか、何が人々の前で正しいのかを正しく判断しなさいって。それの実践なんです。そのことを実践していきなさいって言うんです。私たちが考えなきゃいけないのはそこです。どうすれば兄弟姉妹にとって益となることなのか。そのことをよく祈り、考えて判断することです。皆さんもよくお分かりになっているように、またおそらく皆さんも口に何度もなさったと思いますけれども、言葉よりも行動の方が強い説得力を持っているって。そうですよね。もっと言えば、どんな説教よりも犯した失敗を正しく解決するという実際の行動の方が強い説得力を持っているって。 どんなに私たちが弁解をしてもみんな見てます。そしてそのようなことをすればあなたは教えてんです。悪いことをした、失敗をしたときに弁解すれば済むって。ねえ、信仰者の皆さん、神が喜んでくださることをやろうとするんだったら、まずそこから始めることです。神が示してくださるあなたの罪を告白して正しくあることです。私が間違ってたということは我々のプライドがさせまじと働きますけれども、正しいことであるからやっていく。その時に神はあなたを変えていってくださるんです。まず私たちがしなきゃいけないこと、それは自分のことよりも周りの兄弟姉妹たちの霊的成長を助けていくということです。きっと私たちの中にそういう人が必要だと思います。私は間違ってました、許してくださいって。人を責めるよりも、二つ目にパウロがこの16節のところが教えること、今度は自らの霊的成長に励みなさいと言います。イエス、周りの人々の成長のために尽くしなさいって。そういったパウロは今度はあなた自身の成長にあなたは励んでいきなさいと言います。16節から18節のところです。まず16節をご覧いただきますと、その自らの成長に関して誤った歩みが教えられています。見てくださいます。ですからあなた方が良いとしている事柄によってそしられないようにしなさいとあります。パウロは人からそしらえるようなこと、そういったことは避けなさいと教えます。そしらえる、このそしるっていうのは悪口を言うことであったり、中傷することであったり、罵ることであったり、非難するようなことです。つまりこういうことです。主によって与えられた自由を感謝して我々は楽しむことができるんです。食べ物をしてもかつてのユダヤ人のように規制されることなくいただくことができる。また偶像に捧げた肉に関しても我々はいただくことができるんです。主によって与えられたこういった自由を我々楽しむことができる。もちろん飲み物に関してもです。しかしいいです、しかしこれは聖書が教える罪を犯しても良いという話をしているんではないということです。あくまで私たちが自由を楽しめるというのは、聖書がこれは間違っている、これは罪だという、そうでないことの話です。聖書が罪だと言っていることは我々がどう正当化しても罪です。してはいけないことです。決して自由が与えられたということは自分の好きなように生きてもいいという話をしているのでもありません。立法の全くのない自由な生活、そんな話をしてんじゃないんです。あくまで私たちは御言葉というものに照らし合わせて、聖書がノーと言ったことから離れることです。そして聖書がノーと言ってないことに関して我々は自由があるんです。その自由の中においても私たちは賢くならなきゃいけないんです。例えば一つの例を考えてみましょう。よく問題になるのはアルコールの話です。ある人はこう言います。聖書の中には酒に酔ってはいけないと教えられてますけども、酒を飲んではいけないと教えられてない。酔ってはいけない、そのように教えられてるけども、飲んではいけないと書いてない。確かに。もちろん聖書の中を見ていきますと、強い酒に対する禁止の教えは出てきます。箴言の31編なんか見てみますと、強い酒っていうのは特に死を目前としている、そのような苦しみにある者たち、痛みにある者たちをその痛みから和らげるために、そういったものが使われたことが聖書の中には記されています。今考えたいことというのは、確かに自由があります。しかしそこには正しい判断が必要であることも確かです。例えば何を飲んでも構わないと言って、さっきもお話したようにアルコール依存症から解放された人への誘惑となるような行為をしてはならないって、当たり前の話ですよね。そういうことによって彼が再び罪に陥ってしまうということがあるわけですから、そういったことは正しくない。ですから我々は 誰の前でどこでということをよく考えなきゃいけないことは確かです。もちろんクリスチャンの中でアルコールを口にされる方がいらっしゃるでしょう。家庭においていいです。私たちが言えることは、それが神様の栄光を表すとあなたが確信しているならば堂々とすべきです。いいです。神様の栄光を表しているとあなたが確信しているなら、もちろんアルコールの話だけじゃなくて全てにおいてです。でも今一度我々はこのアルコールについて考えなきゃいけないというのは、信仰的な観点からだけじゃなくて社会的な観点から見たときに非常にアルコールといろんな問題とは関連しています。毎日のように悲しい事件が出てきます。幼い子どもたちの命やいろんな人たちがアルコールを服用したことによって車を運転した者たちによってもその事故で犠牲になっているというニュースを我々聞いたりします。2つのアドバイスを差し上げます。1つはアルコールを口にすることによってそこには必ず危険があるということです。あなた自身がアルコール依存症になってしまう可能性があります。それほど大きな力を持ったものです。それがなければならないとそういうふうになってしまう可能性があります。でもう一つはね、子供への悪い影響です。子供への悪い影響です。こんなアンケートの結果が出ています。全国9都道府県1万4000人の高校生の飲酒調査を行ったところ、飲酒している高校生は実にその 80% に及んだというんです。週1回以上飲酒して酔っ払うまで飲むような問題飲酒者は男子では 25%、 女子で 11% だというんです。まあ高校生の話です。外国じゃなくて日本の話です。でなぜ子どもたちが酒を飲むようになったのか、多くの場合こうあります。親に勧められたのがきっかけになってるって。これはアメリカの次は統計ですけども、10代の子供が酒を口にする理由は彼らの親が飲むという統計結果が出てると。つまり子供たちは親である皆さんの歩みを見てて皆さんの真似をするということです。ですから我々は責任を持たなきゃいけないんです。確かに聖書は罪だと言ってないことに関しても、それがつまずきをもたらすんだったら我々はやめるべきなんです。お酒ってのは非常にリスクが高いです。悪い影響をもたらすそのリスクは高いです。より知恵が必要です。しっかりとあなたが考えて、どんな模範を後に続いてくる者たちに残していくのか、そのことを考えて選択をすることです。もう一度この今日のテキストに戻っていただいて16節の御言葉を見ていただきますと、確かに16節においてパウロは自由が与えられているし、そして何を食べても飲んでもいいというその自由は間違っていないということを言った後で、ただしそれによって周りの人々に非難されるようなことがあってはいけないんだということを教えました。人々からそしらえることがあってはいけないって。なんで人々が信仰者の行為に対して非難するのか、悪口を言うのか。このそしらえるというその結果の原因は人への配慮のなさ、愛のなさからです。それが原因です。つまり人々が自分のことだけ考え、自分がしたいことだからするといった利己的な生き方が問題です。いいじゃない、何をしたって。悪いことじゃないんだから。そうして、自分のことを考え、自分のことしか考えない。まさに、こういった考えを持っている人っていうのは、自分のために生きている人です。で自分のために生きている人、その人に信仰の成長は見込めません。 自分のことを中心に物事を見ている人に成長なんかないんです。私のために何をしてくれるかなんていつも考えている人に成長はないんです。人のために何をするか、何ができるかということを考えている人に成長があるんです。だって我々信仰者っていうのは自分のために生きるのではなく人のために生きるものとして生まれ変わったからです。人々の益のために、また彼らの霊的成長のために生きるものとして生まれ変わったからです。ですからそのような歩みをするまで私たちに成長というのは見られないんです。ね、何度も我々学んできたように、どうぞ信仰者の皆さん。誰かを助ける働きを始めてください。誰かを励ます働きを始めてください。休んでいる人がいるならばその人に手紙を出すこともできるし、何らかの形で連絡を取ることもできる、何らかの形で励ますこともできる、何らかの形で祈っていくこともできる、さまざまな形であなたの目を自分から周りの人に向けることです。その時に神様あなたを変えていってください。パウロは16節のところにこういった歩みをしてはいけないって、自分のことだけを考えて、そして歩むような生き方をしてはいけないと言います。今度17節から19節でご覧いただきますと、正しい歩みが記されています。17節を見てください。なぜなら神の国は飲み食いのことではなく義と平和と聖霊による喜びだからです、というふうに書いてあります。パウロが言うのは私たち信仰者にとって飲み食いよりもっと大切なことがあるって言うんです。何かって神様に喜んでいただくことです。私たちの主人である神に喜んでいただく、それが私たちにとって最も大切なことです。そこでパウロはこの17節のところに正しい歩みの確認として3つの名詞を持ってそのレッスンを与えます。見てくださいます。17節に義、平和、喜びという名詞が出てきます。つまり義っていうのは日々主の前に正しく生きていくって話です。毎日主の前に正しく生きていくことです。そして平和って言った時に教会において兄弟姉妹が愛し合っていくことによって争いじゃなくてそこに平和が生まれてくる、そういったことをあなた自身が努力するということです。それは後にも出てきます。そして喜びというのは非常に面白いんですけれども、主の前にあなたが正しく歩んでいることの証拠なんです。聖霊による喜びとあるじゃないですか。聖霊がもたらしてくださる喜びなんです。ですから我々信仰者が喜んでる、いつも喜んでるっていうのはいつも喜ばなきゃいけないんじゃなくて、聖霊が私たちのうちで喜んでらっしゃるから我々喜んでるんです。神を喜ばせることをやっているときにあなたは正しく歩んでいることを神はあなたのうちに喜びという形で示してください。本当に心が喜んでいるときっていうのは、神様への賛美が生まれてきますでしょ。神を喜ばしていること、それのが歌詞です。我々信仰者はイエス様の喜びをいただいたんです。ヨハネの15章の11節のところに、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためだって言っています。我々はイエス様の喜びを持って生きる者へとなったんです。ですから私たちが正しく生きているかどうかを確認するためにパウロが言うんです。私は日々死の前に正しく生きているかどうか。私は争いではなくて平和を作り出す者として生きているかどうか。そしてそのような歩みをしている証拠として神様から与えられる喜びが私のうちにあるかどうかです。そうして自らを調査しながら自らの歩みを確認しなさいと。18節をご覧いただきますと、今度そのように正しく歩んでいったらどういう結果が出てくるのか教えています。このようにキリストに仕える人は、つまり今見てきたように愛を持って自分よりも人のことを優先して神に喜ばれる歩みをしている人の話です。そういう歩みをしている人に関してはこういうことが言われます。その人は神に喜ばれまた人々にも認められるって。いいです。2つのことを言いましたでしょ。あなたがそのような歩みをしているならば、あなたの主が喜んでくださる。 神の前に正しく歩み、愛をもって人々に仕え、そこに平和をもたらし、そして正しく歩んでいるがゆえにあなたのうちに喜びがあるって、そういう歩みをしている人は神が喜んでるって、ね、信仰者の皆さん、あなたの歩みは神様に喜ばれているのかどうかです。神様が約束されたこの喜びを持ってあなたは歩んでいらっしゃいます？救われたことだけじゃなくて、こうして生かされていること、こうして主を礼拝すること、そしていろんな祈祷課題があります。いろんな困難もあります。試練もあります。でもそういったことをすべて神様に感謝して歩んでいらっしゃるかどうか。正しく歩んでおられるならば、そして神が喜んでいらっしゃるなら、あなたも同じように喜ぶんです。神の喜びを持って。二つ目は、証がなされるということです。人々にも認められるというのはそういうことです。人々はあなたの生き様を見て、確かにあなたのうちに神がおられるということを見るということです。そのためにあなたも私も救いに預かったんです。どんな神様を人々はあなたを通して見ていらっしゃるか。十字架で死に蘇られた誠の神イエス・キリストをあなたを通して見ておられるのかどうかです。正しく歩むならば、こんな素晴らしい結果があなたに伴うということをパウロは言いました。そして3つ目に彼は19節のところで、正しい歩みを実践していきなさいということを勧めます。そういうわけですから、私たちは平和に役立つことと、お互いの霊的成長に役立つことと追い求めましょう。2つの追い求めることが記されています。平和に役立つことと、霊的成長に役立つこと。この平和に役立つことってね、平和を作る話です。作り出していく話です。平和を作り出していくようなことをやっていきなさいという、そのようにパウロは進めるわけです。どんな生き方なのかって。神に仕えるものとして、愛を持って人に仕えていくことです。見てきたように、自分のことよりも人のことを優先するんです。自分を喜ばせるよりも、人を喜ばせることをまず選択するんです。兄弟姉妹と交わるときに、人の悪口であったり、不満であったり、批判などが、その口から出てくるのでは、神も喜ばれないし、その交わりが祝されたものにもならないです。ね、信仰者の皆さん、何度か皆さんにお話したことがあります。我々決心しなきゃいけない。この口から悪い言葉を発せない。この口から悪い言葉を出さないって。そのために我々の心が正しくなきゃいけない。だって正直言って、人が集まったときに、みんな同じように愛してるかっていうと、現実はそうはなかなかいかないです。どうしたらいいのかって。神のところに出ていくことです。主よ、どうぞすべての人を愛することができるように助けてください。御言葉が教えてくれたように、それがあなたの敵であったとしても、神様の祝福を祈んなさいって。思いません？御言葉はちゃんとあなたの弱さを知って、どうしたら御言葉に従っていけるのか、そこまで詳しく教えてくれてるんです。我々御言葉を聞いてもそれすぐ忘れてしまうから何も起こってこないんです。もしあなたがその決心して、あなたがいるところは、あなたの周りに人々が集まったときに、そこには神様への称賛がある。あなたがいるところには神様への賛美が出てくる。そんな集まりを作り出すような人になっていくことです。平和に役立つことを行っていきなさい。そして同時に霊的成長に役立つこと。人々の成長のために生きるんです。どうです皆さん。いろんな話をするときに、 誰かが救われたっていう話を聞くことぐらい嬉しい話ってあります？神様が素晴らしい御業を成してらっしゃるということを聞くことは、私たちの心に大きな励ましを、喜びをもたらします。でしょ？人の悪口聞いてて喜びます？心が不平や不満を聞いてて喜びます？逆でしょ？我々が神様の素晴らしさっていうのを聞けば聞くほど、私自身の心は喜んでいくんです。我々の口からそういうものが出るだけじゃない、みんなの信仰が成長するために、みんなが主を見上げるように、私たちは霊的成長に役立つことを目指して、そういったことを実践して、そしてもう一つだけ、兄弟姉妹の霊的成長を助けるだけじゃないんです。あなた自身の霊的成長、それを目指して励むように。そして3つ目に彼が教えることは、20節から23節まで、最後までですけれども、共に今度は霊的成長を目指しなさいと言います。人々の成長に励んだあなたが、自分の成長に励んだあなたが、今度は協力し合って互いに霊的成長を目指しなさいと言います。そのために避けなければならない2つのことが記されています。まず1つ目は、神様の御業を破壊するようなことをしてはいけないと言います。20節から21節です。見てくださいます。食べ物のことで神の御業を破壊してはいけません。すべてのものは清いのです。しかしそれを食べて人につまずきを与えるような人の場合は悪いのです。肉を食べず、ブドウ酒を飲まず、その他兄弟のつまずきになることをしないのは良いことなのです。破壊という言葉をパウロはここに使いました。なぜかというと、これは私たちが生かされている目的に反する行為だからです。どういうことか、私たちは兄弟姉妹の信仰を立て上げていくという責任を負っているんです。教会の使命もそうです。御言葉を聞いて皆さんの信仰が成長し、皆さんがキリストにあって立て上げられていくためにです。その立て上げていくという働きの反対、それが破壊するということなんです。ですから私たちが本来目指すべきことと全く逆のことがここに挙げられているんです。それをしちゃいけないというんです。だから信仰が成長することを我々は目指さなきゃいけないのに、その逆、信仰の成長のつまずきとなるようなこと、そういったことを我々は避けなければいけない。ですから20節のところに、それを食べて人のつまずきを与えるような場合、21節のところにも、つまずきになるようなことをしないと言っています。もうこれまで見てきたように、私たちはよく考えて、信仰の強い人はそれが弱い人々の信仰の成長の妨げになるかどうか、それを考えて選択をすることです。そのためにはいつも主の前に助けをいただきながら行っていくことです。聖霊に満たされて、聖霊の助けをいただきながら行っていくことです。で、今度は信仰の強い人から弱い人に対する話じゃなくて、今度は信仰の弱い人から強い人に関しての注意事項が最後のところに出てきます。22から23です。あなたの持っている信仰は神の御前で、それを自分の信仰として保ちなさい。自分が良いと認めていることによって裁かれない人は幸福です。しかし疑いを感じる人が食べるなら罪に定められます。なぜならそれが信仰から出ていないからです。信仰から出ていないことは皆罪です。パウロが言うことはこういうことです。それぞれ神の前に正しいと信じることを行っていきなさいと言うんです。私たちの責任というのは、神に対するものです。あなたが神の前に立ったときに、神の前にあなたが正しく歩んだのかどうかが問われるわけでしょ。だから神の前に正しいと思うことをしっかりと行っていきなさいと。そして最後に言ったのは、もしあなたの両親が責めるのであれば、それをしてはいけないと言ってるんです。自分の良いと確信すること、あなたの信仰にそれは反することだから。ですから人から強要されても、あなたがしてはいけないと思っていることをするのは誤ってるって、間違ってるって。みんなそれぞれ信仰のレベルが違っても、みんなそれぞれ神様に対する責任を負ってるんです。すべてに共通しているのは、あなたの心が 神の前に正しいと思うことをやっていきなさい。神のために精一杯やっていきなさい。そうでないんだったらやってはいけない。一人一人私たちは神の前に何が喜ばれるのかを考えて生きていくことです。そしてそのように歩んでおられる信仰者の皆さん、我々は互いに助け合いながら信仰の成長を目指すんです。この地上にあって私たちが神様から望まれていること、キリストにいたものに変えられていくことです。そのプロセスはもうすでに始まりました。我々がそれを邪魔しないことです。聖霊はその働きをするためにあなたのうちに与えられているし、こうして教会が与えられているのは共に励まし合いながら成長するためです。でもそのためには私たちが今見てきたように神様の前に正しく歩んでいくことです。そのようにまずあなたが歩み、そして兄弟姉妹を助け合って、助けて彼らも共によりキリストにいたものに成長していくように励んでいきなさいって。私たちが望むことはこの教会にあって、自分のことよりも兄弟姉妹が成長すること、そのことを願いながら最善を尽くしている、そういう人々が増やされていくことです。自分の言動によく注意してつまずきを与えないように、もしそういう結果が悲しいことに起こったんだったら、我々は正しく清算することです。だって我々は誰一人として完璧に生きることができる人いないからです。大切なのは過ちを犯したときに、失敗したときに、それをどう正しく対処していくかです。主の前に正しく歩み続けてください。そのときにあなたは成長し、そして我々は共に成長していく、そんな信仰者として今日は歩んでください。父なる神様、あなたの御言葉を心から感謝します。あなたは常に私たちに信仰者としてどのように生きていくべきか教えてくださいます。神様、どうぞもしあなたに対して心が固くなる人がいるならば、その心を砕いてください。主を、私たちの群れにあってあなたの御心を無視して自分の思い通りに生きていこうというような人がいるならば、神様、その一人があなたからの祝福を奪ってしまう可能性があることを覚えて、それぞれがあなたに対して真剣になりますように、自らの歩みに対して正しく厳しく吟味するものとして、まず自らがあなたに喜ばれるものと変えられていくように、正しい歩みをなすことができるように、それぞれを強めてください。主は、あなたが働いてくださらなければあなたが喜ばれることは起こりません。またあなたに働いていただくためには、我々がそのことを望まなければそのことは起こりません。主よ、どうぞこの群れの一人一人にあなたが働いてください。みんなまだまだ成長しなければならない者たちです。我々みんなそうです。あなたの栄光の体をいただくその時まで、まだ私たちは学び続けていきます。まだまだ成長し続けていかなきゃいけません。しかしそのためにも、主よ、どうぞ私は成長したいから助けてください、そう願ってあなたの御言葉に従う者たちが起こされてこなければ、このことが実現しないことは知っています。ですから神様、一人一人のうちに働いてください。あなたをより愛する者へと、あなたを恐れる者として成長するように、名前ばかりのキリスト者からあなたによって贖われたことを喜び、あなたに心から従うキリスト者へと変えられますように。 主よどうぞあなたの御業が一人一人のうちに今日もなされますように。この愛する皆さんもあなたの御手に委ねますので、あなたの御業がなされ、そしてあなたの御栄が一人一人を通して、この群れを通して明かしされますように。そのことを心から願って、救い主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アメン。